一です。おはようございます。
今回のエピソードでは、足し算の国上がりとガンジーの関係についてお届けをします。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター、STEAM ニュースの音声版です。STEAM ニュースでは、科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。STEAM ニュースは STEAM ボート乗組員のご協力でお送りしています。です。このエピソードは2024年3月14日に収録しています。このエピソードでは STEAM ニュース第171号から足し算の繰り上がりとインド建国の父ガンジーの関係についてお届けをします。なんかこう関係なさそうなのですが、まあ、そこはこじつけの STEAM FM ですから、どうぞご期待をください。今週もですね、エピソード25分間どうぞお付き合いいただければ幸いです。皆さんは9+1という足し算を計算できます。その結果は2桁の数値10になります。1桁の数9から2桁の数10になることを桁が繰り上がるというふうに呼ぶんでしたね。アジア人はいつも十進数を使いますから、繰り上がりのルールはとてもシンプルです。10個集まれば桁が1つ繰り上がるんです。一方で12進数を好むヨーロッパ人や2進数を好むハッカーたちは少し違います。僕たちハッカーは 1+1 という計算でさえ繰り上がりを見ることになります。2進数だと 1+1 は10、これまあ字面の上では10と同じく1と0が並んでいるのですが、2進数では10と読んで、2桁の2進数の数になるんですね。そして2進数の10は10ではなく2という意味なんですね。10と書いて2の意味なんです。コンピューターは主に2進数で動いていますから、こういった繰り上がり、1桁の数が2桁の数に変化するということはしょっちゅう起こっているんです。さて、繰り上がりそのものは足し算を考える上で避けて通れないものなんですね。もし無限に足し算を繰り返していけば、繰り上がりも無限に発生してしまいます。ところが、コンピューターのメモリーは有限です。繰り上がりはいつか打ち止めにしなければなりません。ほとんどのコンピューターは効率を考えて、事前に繰り上がりの上限を決めています。例えば1970年代に設計されたコンピューターシステムは西暦を2桁で表していました。例えば1970年は70、1980年は80と表していたんです。こうすれば年を2桁で表現できるので、メモリーの節約になるんですね。もちろん99に1を加えるともうこれ以上繰り上がりができないため、00に戻ってしまいますが、 1999年という、まあ、当時から見れば遠い未来のことは考えなくて良いとされました。まあ、その結果2000年問題が生じました。まあ、2000年問題というのは主に1970年代、1980年代に設計された、まあ、ひょっとしたら1990年代に設計されたコンピューターが西暦を2桁で表していたために2000年を迎えると年が00年になってしまう、つまり99年の翌年が00年になってしまうということで、過去にタイムスリップしてしまうということから、コンピューターが誤動作するのではないかというふうに言われた問題ですね。実際にこれ誤動作したコンピューターもあったそうです。他にコンピュータープログラマーがメモリーを節約するために数値の範囲を0から255に制限することもよく行われていました。255という中途半端な数値は日進数で8桁、つまり8ビットの上限の値なんですね。このような数値は8ビット整数というふうに呼びます。8ビット整数ではもし255に1を足してしまうと256にはならず、繰り上がりに失敗して0に戻ります。つまり255プラス1イコール0というわけのわからないことが起こってしまうんです。一種のバグとも言えますよね。しかしコンピューターの設計者は伝家の宝刀を持っています。
バグではありません、仕様です。
これ言われてしまうとどうしようもないんですよね。そうなんです、255プラス1イコール0はコンピューターの仕様なので、255に1を加えないようにすることはメモリーを節約したプログラマーの責任なんです。繰り上がり問題は自動的に繰り下がり問題も引き起こします。8ビット整数の範囲は0から255に制限されるので、マイナスの数を表現することはできません。そのため0-1、0-1 の計算にもバグが生じます。 0-1 の結果は255に戻ります。ちょうど0から255まで書かれたルーレットで円周を右に回ると足し算、左に回ると引き算と思っていただければ、まあ、ちょうど良いのかなというふうには思います。話は変わります。インド独立の父マハトマ・ガンディについてです。このポッドキャストでは日本でのより一般的な呼び方、ガンジーというふうに呼ばせていただきますね。1869年、イギリス領インド帝国に生まれたガンジーは18歳でロンドンに留学し法学を学びます。大学を卒業したガンジーは弁護士になるのですが、弁護士なのに口下手でなかなか成功しませんでした。彼は仕事を求めてイギリス領南アフリカ連邦へ引っ越すのですが、そこで人種差別を経験し人権運動を開始します。ガンジーが際立っていたのは、インド帰国後に宗主国イギリスに対して行った非暴力、 不服従という運動でした。この様子はリチャード・アッテンボロー監督の映画ガンジーに描かれています。ただし歴史の偉人あるあるなのでしょうが、よく知られているガンジー像は若干美化されています。彼は若い自分に盗みも働いていますし、留学前には地元大学を落第しています。そしてイギリス留学時には妻子を放置しているんですね。ガンジーは留学前、母親に肉、酒、女には手を出さないと約束し、実践していました。まあここだけ聞くと、ガンジー頑張ったなということになるのかもしれませんが、3番目の約束、女には手を出さないについては、まあどうなんでしょうね、ストイックだったんでしょうかね。本当に実践しているんです。なんと妻にも手を出さなかった。それだけではありません。晩年は妻以外の裸の女と添い寝だけすることを日常にしていたそうです。添い寝だけ、まあ、つまり耐えるということを実践していたということになるんでしょうかね。現代用語というかもうこれ死語かもしれませんが、ソフレ、添い寝フレンドをいつも身近に置いたわけですね。いやガンジー結構ゴミなんじゃないでしょうか。シビライゼーションというよく知られたボードゲームがあります。人類文明の歴史と発展をテーマにした戦略ゲームで、プレイヤーは一つの文明の支配者になり、版図を広げていくことになります。シビライゼーションはプログラマーのシド・マイヤーによってコンピューターゲーム版が作られました。このゲームは一人でプレイでき、プレイヤー以外の文明はこのコンピューターに搭載された AI によって駆動されました。まあ、最もこの当時はですね、 AI というような呼び方はされていませんでした。この時インド文明の指導者としてプログラムされたのがガンジーを模した AI でした。ガンジーは徹底した平和主義者で、攻撃性を表すパラメーターが最低の1に設定されていました。指導者の攻撃性が1の場合、その文明は防衛戦争しか行いません。まあ今の言葉で言えば専守防衛、まあ、日本国憲法のような状態なわけですね。一方シビライゼーションには別のルールもありました。もしある文明が君主制から民主制に移行すると、その文明の攻撃性が2減らされるんです。まあ、今日本はまあ立憲君主制というまあ一種の君主制ですから、これが完全な共和制、例えば大統領制に移行すると攻撃性が2減って1から2を引くということが起こりうるわけですね。でガンジー率いるインド文明の攻撃性が1でしたから、インド文明がゲーム中で民主制移行すると攻撃性がやはり2引かれることになるわけです。8ビット整数では 1-2、 1-2 の結果は255になります。繰り下がりですね。そしてシビライゼーションは攻撃性のパラメータに8ビット整数を使っていたんです。ということは ひょっとしたら攻撃性が、ガンジーの攻撃性が255になったかもしれないんです。いや、実際ゲーム中にガンジー率いるインド文明が君主制から民主制に移行したとすると、突然ガンジーが最高度の攻撃性を持ってしまうことになるわけなんです。こうなったらいきなり他国を核攻撃しまくるのではないか、これが核ガンジーというインターネットミームになりました。実際のところゲームシビライゼーションにそのようなバグも仕様も存在しませんでした。ただし続編のシビライゼーション5では本当に実装されました。日本では怒りを表すためにガンジーでも助走をつけて殴るレベルという表現があるのですが、ゲームの世界ではガンジーが核戦争を起こすイベントが実装されてしまったわけですね。1948年1月30日、実在のガンジーは暗殺されてしまいます。宗教観の融和に心を砕いていたガンジーでしたが、原理主義者によって暗殺されてしまったんです。1974年5月18日、インド政府は核実験を行い、核保有国となりました。究極の暴力装置である核兵器の保有に対して、もしガンジーが生きていれば反対したことでしょう。核ガンジーは実際には存在しないバグでした。ただし8ビット整数が0から255までの数値しか表せないこと、そしてガンジーが暴力を望まなかったことから、インターネット上でまことしやかに語られることになったんです。というわけでですね、今週このエピソードでは足し算の繰り上がり、特に8ビット整数というコンピュータープログラマー、ハッカーたちがよく使う数値計算と、そして核ガンジーというインターネットミーム、そして、実在のマハトマ・ガンディのお話をさせていただきました。実在のガンジー、マハトマ・ガンディについてはおすすめのポッドキャストがあります。僕も大好きな古典ラジオのマハトマ・ガンディの回があるんですね。実際にはシリーズなんですが、少しね、昔のエピソードになるので、Spotify であるとか Apple Podcast とかで検索していただく必要はあるのですが、これめちゃくちゃ面白いので、古典ラジオさんね、どの回も面白いんですが、このガンディの回もとても面白いので、よかったらね、検索してみてください。メールでお送りしているニュースレター、 Steam ニュースでは今週の書籍ということで毎週書籍をご紹介しているのですが、このエピソードに対応する第171号では書籍の代わりにポッドキャスト古典ラジオをご紹介させていただいています。ガンジーとインターネットミームといえば、先ほどね、ご紹介させていただいた通り、日本語圏では怒りを表すレベルとしてガンジーが助走をつけて殴るレベルなんて言い方もあるんですが、 これを上回る神フレーズを募集しますというねツイートがあったんですね。これ元坊主ばあさんという方がツイッターで募集をされたんですが、その中には全国の大仏が一斉に立ち上がるレベルであるとか、与謝野晶子でも君死にたまえというレベルとかですね、まあ、なかなかウィットに富んだ言い回しが紹介されていました。僕の個人的なお気に入りはですね、薬師如来に毒を盛られるレベルという言い回しですかね。僕は以前奈良に住んでいましたので、奈良はね薬師寺、新薬師寺というね薬師如来を祀ったお寺さんが有名なのですが、薬師如来、薬師寺というのは東向きに存在するわけですね。太陽が昇る方向、つまり人が生まれる時に、人は病を持って生まれてくる、だからお薬壺を持って生まれるというね信仰があるわけなんですが、その薬師如来に毒を盛られるってどういうことよっていうぐらいね、強烈なメッセージ性を持ったミームということになるんでしょうかね。いやもうどないやねんっていうね、感じですよね。メールでお送りしているニュースレターの方、スティームニュースでは今週の書籍、今週はね、今週のポッドキャストでお送りしたのですが、他に加えて今週のテッドトークもお届けをしています。今週のテッドトークとしてね、怒りで世界に平和をもたらす方法というねトーク、カイラッシュ・サティアーティのトークをご紹介しているのですが、彼はマハトマ・ガンディを尊敬している上で怒りというテーマでねトークをされているのですが、これに、インスパイアされたわけではないのですが、相通ずる話として、僕自身もロシアへの怒り、僕自身が憧れていた文明であるロシアへの怒り、という意味で一つのTEDxトーク、僕自身がプロデュースさせていただいたTEDxトークをリンクでご紹介をさせていただいています。ただね、現在アメリカTEDは政治的発言に関してはある程度規制をかけていますので、僕たちのTEDxトークに関しても注釈付きで公開されています。よければニュースレターからリンクを貼っていますので、ご覧いただければと思います。というわけで今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 STEAM FM1 でした。